皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、8月11日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は東京五輪で見えたものという話です。東京五輪についてはですね、皆さんもそれぞれいろんな思いを持っておられると思いますけども、私もこの忘れないうちにですね、まあいろんなことを、まあ、少し、記憶に留めておこうかなとこんなふうに思うんですが、まず第一にですね、このスポーツと五輪の関係なんですね。そのはっきり言ってこの五輪っていうのは見せ物工業ですよね。要するに見てもらうということで、しかもそれが有料ですよね。有料で、見てもらうということで成り立ってるイベントでありますから、それはやっぱりそのお客さんが、あるいはスポンサーが金を出してくれて初めて成り立つという、そういう話であります。でそもそもですね、スポーツはそういうものなのかどうかだと私は前から思うんですね。その人様のために何かをこうやるのと自分のためにやるのって全然違いますよね。例えばなんか私がですね、こう皆さんの前でお話をするのと自分で独り言言ってるのって全然違いますよね。それね、やっぱりこの人様に見てもらおうと思うとそれなりにやらなきゃいけないし、で自分で勉強するなら全然違うやり方でもできるわけですね。あの仕事でも何でもそうですよね。お金もらってやろうと思ったらですね、それはちょっとあのやり方が違って、それは何が違うかというとですね、お客さんの満足度を上げるために何ができるかという、こういう話になってくるわけですね。お客さんの求めているものに対して何をするかということが問題になってきますから、自分の好きなことをやるっていうのとは、あれ、だいぶ違うんですね。だいぶ違うんです、それは。それから、例えば、スポーツなんかだとですね、じゃあ、勝ちゃいいんだと。すごいね、立派なところを見せればいいんだっていうのが、勝ちゃいいっつったってですね、要するに金メダル打ったって一人だけでしょう。じゃあ、あと何してんですかって話ですね。要するに金メダルを目指して頑張ってるところがいいんだと。まあ、そう言いますがね、じゃあ、その、果たしてお客さん満足するように、できてんですかね。なんか最近はそのいろんなスポーツクラブね、金が集まらないって話ありますけども、そのまあ勝つことがスポーツであるとまあよく言われますけども、あれ本当そうなんでしょうかね。ですからそもそもこの見てもらうことで金をもらうというようなものなんでしょうかね。例えばその農業っていうやつは、農作物育てて、まあそれでお金もらうわけですが、まあプロの世界なんですけども、あれ昔からですね、農業はその経営が難しいんですよね。もう昔から、だから国で言いました、農業政策なんてのはもう昔からどこでもうまくいかないんですよ。農業政策ってどこでも矛盾の塊で、あれなかなかうまくいくもんじゃないですね。どうもやっぱり農業というとね、お金は簡単にね繋がらないんですよ。非常に難しい世界で、スポーツっていうのは意外にみんなにその金儲けの道具だみたいに思ってね、スポンサーもついたりするんだけど、本当そうなんでしょうかね。あれだって体の発育でしょう。金儲けの世界になるとなんかおかしくないじゃないですか。金融でも何でもそうだけど、金儲けを考えたらまともな投資にならない、よくありますよね。会社の経営でもその株価を上げるための経営ってちょっとまともな経営とは変わってき、違ってきますよね。それスポーツどっちなのかなって話は、私今大きな岐路に立ってる感じがするんですけども、じゃあ見せ物工業だと、ひたすらお客さんのための見せ物工業でありますと言ったら、今度はサーカスって世界があるんじゃないですかね。えサーカスって世界があるし、じゃあ金をかけるってなったら競輪競馬の世界がありますよね。それはそれでですね、一つの舞台があるわけですよ。意味があって、でその中でやってるわけですが、まあ言ってみれば五輪っていうのはもう王家たちが始めた金儲けの道具ですから、極めて中途半端ですね。極めて中途半端に上から目線で金取ってっちゃうっていう、まさにぼったくり男爵の発想でやってるわけでしょう。それとスポーツってのは基本的に合わないんじゃないですかね。オーケーなんてひどいもんですからね、まあ、だからそのスポーツ進行したり、音楽進行したり、学術進行したりして、でその火入れたやつをこう目つけてね、それを自分たちで取り込んでいくわけでしょ。 儲けなんてもない、一番のその彼らの問題は遺伝病ですからね、血が濃くなっちゃうの一番大変だから、まあ頭のいいやつとか音楽できる人とか体のね能力すごい人たちを見つけて、まあいろんな形で影に火に取り込んでいくわけでしょ、あれあの連中ってですね。まあそういう一連のこの何て言いますか、運動の一つですよね。だからそもそもその金儲けのためにスポーツがあると言われてもですね、果たしてそれはどんなものかなと、まあそれはいつも見ててこう思うんですよね。大相撲なんだ、その一番一つのまた典型ですよね。国技だって言っちゃってるわけですから、国技って一体何なのって話ですよね。いや国技でないと NHK が放映しないからなんだと、いや放映しなくたっていいじゃないか、相撲やりゃいいじゃないかって言うんだけど、相撲をやるためにやってんのか、金儲けのためにやってんのか、非常にあれは分かんないもんですよね。まずその問題ですよね。で2つ目はまあそれと関連しますけども、まあ、商業五輪失敗したわけでこれから金減りますわな。あのスポーツもよくバブるんですよ、バブルの時に金一番集まるんですよ。でバブル弾けたら金集まんなくなるんですよ。ですから金集まんなくなった時こそですね、本物が出てくるはずなんで、まあそういう意味で言ったらその体制立て直しとか考え直しの絶好のチャンスだし、それやんなきゃならない時なんですね。で問題はだから、まあそういうことに今度国は絡んじゃってって話ですよ。スポンサーの一つは国だってことですね。あれ森吉郎のとこでしょ、森なんてのはあれでしょ、あの文部族ですよね。文部族ってのはそのオリンピックとか体育とか やってる役所ですから、あそこスポーツの利権持ってますよね。スポーツの利権をずっと持ってるところで、だからそこが金を出してるわけですよ。要するに予算をつけて出してやれば政治家も絡んでね、スポーツの金の利権が出来上がるわけですよ。スポーツ関連メーカーも含めてね、あとなんか地方になんかいろんな競技場を作ればそっちも利権でしょ、土建屋も出てくる、利権ですよね。大成だとかなんとかね、菅野三段が行ってる会社ありますもんね、ああいうのしっかり入ってくるわけですよ。だから彼らにしてみると、スポーツなんてのは要するに誰かやったらいいわけでしょ、面白おかしくですね、まあ、やったらいいわけですよ。で自分のところに金が入ってくる、その金はですね直接稼ぐんじゃなくて予算で稼ぐわけだな。だから予算さえつけばですね、金が手元に入るって連中がいるわけですよ。その連中はですね、公共事業でも何でもいいわけですよ。スポーツでもいいしね、海外援助でもいいし、何でもいいわけだ。要するに国民の財産を強奪する手段としてですね、スポーツ使ってるわけでしょ。入りもしない競技場をどんどん作ってみたりね、それからそのくだらないなんかそのプログラム作ってみたりね、あれでそこにこう人件費をこう割いてみたりね、であの要するに国有財産、国民の財産だな、国民の財産強奪のための手段としてスポーツを使ってるわけですよ。それをスポーツ界は良しとしてるかって話ですよね、それ。で金かけなきゃその勝てないとか言ったってですね、じゃあそのあれ株価と同じですよ。バカみたいにですね、株価釣り上げた会社が尊敬されますかって言ったらどうですか、あれ。アホみたいにですね、中身すっからかんなんだけどもね、株価だけ釣り上げてる会社ってあるでしょう。日本ね、なんか損はしたっていいんだと、損をしたってそれは正義なんだから、どんどん株釣り上げろって会社ありましたけど、最近株下がってません。だからとにかくですね、株価上がれ一番だとかね、それはなんかその利益日本一がいいだとかね、そんなバカなこと言っててね、結局ね誰も尊敬しないですよ。そんなものはね、こけるとき早いんだ。だからとにかく勝ちゃいいとか、金メダルいくつ取りゃいいとかね、そういうこと言ってるとですね、要するに国有財産強奪、国民の財産を強奪するための格好のですね道具にされるんですよ。それがそのスポーツ利権でしょ。どうするかですよ、そんなものはですね。でまたその森だなんだ、あの清和会ですよね。まあとにかくあれはその岸信介エリアでありますから、今なんかアメリカがお取り潰しじゃないの、あれ。あれは私は前から面白いと思ってるんですよ。トランプのやり方っていうのは、味方を近くに、敵はより近くにですよね。味方は近くに、敵はより近くに。でトランプがより近くに寄せた人間が3人いましたよね。安倍と習近平と、それからあのイスラエルのネタニヤフだね。これ3人とも今ひっくり返っちゃったじゃないですか。ねえ、この3人は敵だからより近くに引き寄せたんじゃないの？引き寄せてひっくり返しちゃいましたよね。なかなか見事だね。で、その安倍が言ってみれば岸信介以来だから、これひっくり返ってるわけですよ。で、この連中というのは、やっぱ東京裁判ですよね。 東京裁判で起訴されて死刑になった人たちがいますよね。東条英機とか広田光輝とかね。で、あの死刑になった人たちが死刑になったっていうことで、一応戦前から戦中の決着はついたってことになってるんですけども、同時に永久戦犯で逮捕されながら、その不起訴になった人たちがいるんですよ。不起訴になってそのままなんか刑務所から出てきた連中がいるんですよ、巣鴨から。この連中が戦後の日本を作るんですよ。なので、戦後アメリカの下でね、アメリカの親分の下でね、好き勝手やって暮らしてたっていうのがこの連中ですよね。で、その筆頭が岸ですよ。で、これを尊敬してるのが安倍ですよ。で、この利権の中に、その、まあ、ヤクザの利権ですからね、あれが戦前は麻薬だとやった連中がいたわけでしょ、これ。戦後はよく知りませんがね。で、この清和会ってのはもう自民党のヤクザ対策班ですからね、まあ、もう怪しい連中たくさんいて、で、これをだから、進駐軍が、まあ、使って、で、そのアメリカの戦争屋も使って、今日に至って、竹中みたいなとんでもないのをこう寄せながらですね、やってたわけですね。こいつらの発想っていうのは、まあ言ってみれば長いものには巻かれるだよね。その親分の言いつけ通りやったら自分たち安泰なんだと。すなわち、ある意味で言うと、植民地の支配人みたいなもんですから、国民が選んだ代表ではなくて、むしろ親分、利権の、アメリカでね、利権を持ってる連中が、自分を指名してこの地に据えてくれたんだという立場でね。それはあれだって小泉だってそうだし、それから安倍もそうでしょう。それから河野だ、小泉だったって、小泉の息子ね、あんなんだってアメリカのハドソンだとか CSIS に昔から出入りしてる連中でね、出来が悪いんだけど、こう誰か押し込んでくれてさ、金積んで押し込んでくれて、でよろしくって言って、どうも言うこと聞きそうだから次に小金に使ってやろうかってぐらいな、そんな類ですよね。なわち彼らは国民が選んだ人たちじゃないですよね。なわち、その植民地、金儲けの、まあ、賭場のですね、支配人として向こうが選んで送り込んだ連中でしょう。だから送り込まれた人にから見てみれば、国民から選ばれたと思ってないと思いますよ。自分は指名されて、ここに来たんだと思いますから、そもそも国民とコミュニケーションなんかないし、で、地元だってもあんなもんないし、適当なこと言ってるだけでね。やっぱ国民にしたってあいつら全然選んだ覚えはないし、だから根本的にはそこに断絶がありますよね。で、しかしそれを向こうが切ってきたわけだよ、トランプから。で、桜井よしこが KCIA の関係をひっくり返したでしょ。 KCIA って言ったら文鮮明じゃないですか。あれ、あそこ渋谷に本部がありませんでした。岸の屋敷の隣だよ。岸信介の屋敷の隣が、あれ、あれで統一教会の本部じゃなかったですか、あれ、文鮮明のところ。あれ、だから文鮮明たちが、言ってみれば反共団体ですよ、KCIA がね。要するに共産党に、つるまない。共産党に貧しいたちが、物の分かんない人たちが入らないようにっていうんで、共産党って割とその学がないと分かんないんです、あれね。難しいでしょ、共産党の話ってのは。だからそこに引っかかんない人たちが、行こうっつうんで、その統一教会と創価学会出てくわけだな。で、その学会はなんか今回、あれ、議員会館で家宅捜索じゃないですか、あれね。いや、なんかあそこやられてるよ、あれ。KCIA は桜井よし子との関係がね、出されちゃってさ。それで今度、公明党ですね、あの学会ですよ。だからなんかこの、まあ言ってみれば、記事体制が潰されてきてるんじゃないですか。だから要するに、第二次大戦の後、永久戦犯となって、それが不起訴になったところから始まった、アメリカ戦争やとの利権が、あれ、終わってきてんじゃないんでしょうかね。そうすると、彼らにしてみると、僕、今回ね、まあ、菅が出てきたわけだけども、あんなの、その、言ってみれば、ヤクザの子分の根性丸出しじゃないですか。親分の言いつけなら何でも守るんだと。で、今度、親分がですね、安倍じゃなくてね、安倍が総理の時が官房長官だったでしょう。今度、あれなんだよ、IOC のバッハだったんだよ。だから、バッハの言うことなら何でも聞きますと。バッハの言う通りと。バッハがやるっちゃ何でもやると。バッハが銀座行くんだったら銀座行くと、文科かと。で、こんな大成功したオリンピックはないと。誰に向かって口聞いてんだと。国民に向かって口聞いてるわけじゃないですよね、あれね。本当だから、なんていうかな、こう植民地の支配人根性丸出しの、ヤクザの区分丸出しそのものでしょ。はっきりわかるでしょ。やっぱトランプ言いましたよね、全部明らかにするっつって、全てを明らかにするっつって。ああ、こういうのそうなんだなと思うんだね。 まあ、100% トランプが絵描いてやってるとも思えないですけども、もうそういう流れなんですよ。全部明らかになるわけね。あいつらは何者かということがですね。で、やっぱりこう真実が明らかになると、見える化するっていうことが物事が変わる一番の基本でしょ。ね、皆さんもなんか見える化ってよく言いますよね。やっぱだから政治の実態、経済の実態も見える化すると、ダメなものはダメ、変えなきゃならないものは変えなきゃいけならない、はっきり見えてくるわけですよ。五輪はだからそういう意味でですね、政治もはっきりしてきたんじゃないですかね。あと企業ですよね。まあ大体日本の大企業なんかですね、昔から何も考えないのが多いわけですよ。その自分で考えて行動する人は一番上にまず行かないわね。うん、なんかやっぱり特にあれですよ、平成のね、金融危機の後、大企業のトップは変な外人株主に乗り込まれちゃって、その都合のいいやつが大体座ってますよね。だからやっぱりこっちもですね、株主、日本人が選んだ人というよりも外人株主に都合のいいのが座ってるというのが、まあ大体の姿ですよな。だからそのどっち向いて仕事してるかって、その外人株主の方向いて仕事してんじゃないの。でその矛盾が吹き出したのは今回の東芝の問題ですよね。お前ら少し日本のこと考えて仕事しろって経産省がですね、まあ突っ込んでったら外人たちに役所に邪魔されたって言って今度は逆襲されてるわけだね。私に言わせたらどっちもどっちだがね、まあ言ってみりゃまあろくでもない連中がろくでもないものを取り合いやってるわけですよ。もうその間に中みんな腐っちゃったわけでしょ。ねえ、そんな感じがしますが、まあでもあれもなんかよくわかるわけですな。その長いものに巻かれるでやってたら最後どんなことになってたかですね。で、まあシエルやって大損し、モーゲージやって大損し、とにかく大損ばっかでしょ。平成の日本の経営者で最後まともにうまくいったんてないんじゃないです。そんなんかみんな損してんじゃないですか。あれ要するに変なブローカーがみんなついてるわけでしょ。今行き詰まってる大企業だとか、まあ、損のとこも一応形はでっかいわね。あれみんな変なブローカーがついてるんでしょ。変なブローカーが変な話持ってきて、それを2つ3つ変な話持ってきて、その中から1つ選ぶから全て失敗してるわけでしょ。で変なブローカーなしに何もわからないんでしょ。海外の新聞読めるわけでもないし、自分で判断できるわけでもないし、差しで外交の人たちと本音の話ができるわけでもないし、とにかく日米関係から始まって全部変なブローカーなしには何にもわかんないし行動できないでしょ。その最後のツケがこの姿でしょ。だからこれも見えるかなんですね。ああこれはダメなんだな。でもうなんか東ドイツの末期ですよ、捨てられたわけだ。もうあんたらいいよと、もう勝手にしないってことで捨てられたわけでしょ、トランプたちから。ねえ、それは行き場がないじゃないですか。で右往左往してる間にですね、もじもじしてる間にこう、まあ化け役を表しちゃったということじゃないかなと思いますね。あとやっぱりもう人々ということですね。まあやっぱりその、まあ、感染ということがまああったわけで、しかしまああんなオリンピックとかやられたらですね、感染自粛する気持ちなんか全くそれは持たないわな。まあ前から言ってるように、このコロナはですね、100年前のスペイン風邪と同じで、漢方が一番ですね。漢方が、まあ、予防治療一番なんですよ。今なんかね、ワクチン打ったって重症者が出るとか言って騒いでますがね、そんなワクチンなんかやるからですよ。で要するにもう最初から最後まで漢方でやりゃ、そもそも薬もらって家にいるだけでいいんですよね。薬もらって家で飲んでるだけでいいんで、なんか体調悪くなった時医者行かないでもいいわけですよ。家で全部治っちゃうわけで、医療崩壊なんか何もないじゃないですか。最初から漢方って、もう100年前から漢方って分かってんのにやらないわけですよ。だから今でもそうですよ。漢方でちゃんとやっておけば別に何も怖くないでしょ、別に。ね。だから、まあそういう意味で言うと、正解はどこにあるかっていうところが分かってればですね、全然怖くないし、問題ないと思いますよ。で余計なことしたり変なことするからですね、その後始末すら大変になっちゃって、大きな回り道をしちゃったと。だからそういう意味で言ったらね、五輪もそうだけども、いろいろ中止になったとか大騒ぎになったっていうのも、最初からまともなことやってたら多分そうなんないんだね。漢方でちゃんとやってるからですね。だから普段から漢方とかね、鍼灸とかやってるらですね、西洋医療の比率は下がるしね。でやっぱそれはまともに回ってたと思いますよ。そんな西洋医療一本足打法でやるからね、こんなことなんで。要するに医療なんてのもちゃんと役割分担だと思いますよ。西洋医療が得意なところ、東洋が漢方が得意なところ、あるいはその他ね、方法が得意なところ、それぞれ得意技があるんで、まあそんなのは役割分担しとけばいいだけの話でね。そういう意味で言うと、なんかこう、まあなんでね、こんな経営がひっくり返ったんだと、五輪もひっくり返ったと、 それから生活もひっくり返ったと、失業もしちゃったと、どうしてこんなことになってしまったんだった時に、いやなんか最初からなんか変なボタンの掛け違いをしてたからだと私は思いますね。要するにちゃんと最初から対処したら全然こんなことにならなかった、少なくとも日本一国だけでも全然大したことなかったんじゃないですかね。まあ、そんな風に考えますとですね、まあ非常にそのまあ愚かな時代の象徴みたいなですね出来事だったと思うんですよ。まあこれを契機にですね、我々も少し賢くなってね、前に進まないといけないなと、まあしみじみそう思いました。ということで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、東京五輪で見えたもの、東京五輪で見えたものということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。